三味入道七十に余って戦してユンデの膝口をいさせ痛手なれば心静かに自害せんとて平等院の門の内へ引き退いて仇襲いかかりければ次男現大夫の方眼兼綱金地の錦のひたたれに唐綾おどしの鎧着て白足げなる馬に乗り父を伸ばさんと返し合わせ返し合わせ伏せき戦おう上総太郎方眼が行ける矢に兼綱内兜をいさせてひるむところに上総の神がわらわ次郎丸というしたたか者を押し並べてひっくんで堂々打つ源の大夫の方眼は内兜も痛手なれども聞こゆる王子からなりければわらわを取って押さえて首をかき立ち上がらんとするところに平家のつわものども十四五鬼ひしひしと落ち重なってついに兼綱おばうってんげり伊豆の神中綱も痛手あまた追い平等院の釣り殿にて自害すその首をば下神戸の藤三郎清近取って大床の下へと投げ入れける六条の九郎土中家その子九郎土の太郎中光も散々に戦い分取りあまたしてついに内地にしてんげりこの中家と申すは子立脇の戦場義方が着手なりみなしごにてありしを三味入道幼児にして不憫に下舞氏が日頃のちぎりを変ぜず一緒にて死にけるこそ無残なれ三味入道は渡辺の長術となうを召して我が首打てとのたまいければ主の池首打たんことの悲しさに涙をハラハラと流いてつかまっつとも覚えそうらわずご自害そうらいてその後こそ賜りそうらあめと申しければまことにもとて西に向かい交渉に十年となえ最後の言葉ぞ哀れなる埋もれ木の花咲くこともなかりしに実のなる果てぞ悲しかりけるこれを最後の言葉にて太刀の先を腹に突き立てうつぶさまに貫かってぞうせられける平家物語巻四宮の御最後です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。平家打倒を企てた高倉の宮持ち人を源の頼政入道ところが延暦寺には味方してもらえず興福寺の勢力も未だに加勢してくれません。彼らは奈良に向かおうとする途中宇治の平等院で休息を取ります。しかしその間に平の智盛や平の重衡などをはじめとして平家の軍勢が彼らを討ち取ろうと集まってきました。宇治橋の橋板を外して平家側の軍勢が容易に宮側源氏側に攻め込まないようにしたのですが筒井の常名明秀は狭い橋桁を渡って攻め入りまた他の軍勢も足利の忠綱の提案により馬を並べつないで川を渡ってきます。平家の軍勢がついに平等院に集結し攻めてきます。それを見て源頼政らは持ち人を先に奈良へと急がせて自分たちは後に残って戦おうと試みますがそれもなかなか難しい状況です。本日取り上げる場面は源頼政源中綱が最後を迎える場面です。それでは本文を見ていきます。三味入道七十に余って戦してこんな意味です。源頼政入道は七十を過ぎながらも戦ってユンデの膝口をいさせ左の膝頭をいられて。さて本文はいさせとなっていますがこれは軍記者特有の表現で武士の強気ぶりを表現したものです。実際はいさせたのではなくいられただけです。続きを見ていきます。痛手なれば心静かに自害せんとて重傷なので心静かに自害しようとして平等院の門の内へ引き退いて平等院の門の中へと退却してさあ自ら命を絶つ決意をした頼政です。仇襲いかかりければ頼政に敵が襲いかかったので次男源大夫の方眼兼綱次男である源の兼綱は金地の錦のひたたれに唐綾おどしの鎧着て紺色の地の錦のひたたれに唐綾おどしの鎧を着ていて白足げなる馬に乗り白足げの馬に乗って父を伸ばさんと返し合わせ返し合わせ伏せき戦おう父である頼政を逃がそうと引き返しては戦い引き返しては伏せき戦ったさあ父を守ろうと戦う兼綱です。続きを見ていきます。上総太郎方眼が行ける矢に上総太郎方眼藤原の忠綱の打った矢に兼綱内兜をいさせてひるむところに兼綱は内兜をいられてひるんだところに。さて 内かぶとというのは兜の内側のことです。要するに顔面をいられてしまったというわけです。上総の神がわらわ、次郎丸というしたたか者。上総の神、藤原の忠綱に仕えたわらわである次郎丸というしっかりした者が、押し並べて引っ組んで堂々落ち。馬を押し並べて組み合って馬から堂々落ちた。さあ、源の兼綱とわらわの組合の様子です。源の大夫の方眼は、内かぶとも痛でなれども、源の兼綱は内かぶとをいられて重傷ではあったが、聞こゆる王子からなりければ、わらわを取って押さえて首をかき、評判の力持ちだったので、わらわを捕まえて首を切って、さあ、形勢逆転かと思ったところですが、立ち上がろうとするところに、平家の強者ども十四五鬼ひしひしと落ち重なって、平家の武者たちが十四五鬼重なり合って襲いかかって、ついに兼綱をば、うってんげり、とうとう兼綱を討ち取ってしまった。さあ、奮闘も虚しく兼綱は敗れました。伊豆の神中綱も痛であまたおい、平等院の釣り殿にて自害す。伊豆の神源の中綱も傷をたくさん受けて、平等院の釣り殿で自害した。そう、中綱も自害してしまいました。とはいえ、敵に討ち取られるという恥ずかしめは逃れることができました。その首をば、下神戸の東三郎清近取って、大床の下へぞ投げ入れける。その中綱の首を、下神戸の東三郎清近という者が取って、大床の下へと投げ入れた。そう、首を晒し者にされて恥ずかしめを受けないようにという部下の配慮です。首を敵に発見されないようにこのように隠したわけです。そして、また戦いの中で敗れていく者たちがいます。続きを見ていきます。六条のクランド中家、その子、クランドの太郎中光も散々に戦い、源の中家、その子、中光も散々に戦って、分取りあまたして、ついに討ち死にしてんげり。敵の首をたくさん取ったが、結局討ち死にしてしまった。さて、この中家とは一体どんな人物だったのかが語られていきます。この中家と申すは、故立脇の戦場義方が着手なり、この中家と申す者は、東宮護衛の長官であった源の義方の着手である。みなしごにてありしを、三味入道用事にして、不憫にしたまいしが、みなしごであったが、源の頼政入道が養子にして、可愛がりなさっていたのだが、日頃のちぎりを変ぜず、一緒にて死にけるこそ無残なれ。日頃の約束をたがえずに、同じところで死んだのはいたわしいことだ。さて、ここから源の頼政の描写が続きます。三味入道は、渡辺の長日、都内を召して、源の頼政入道は、渡辺の長日、都内を呼んで、我が首打て、とのたまいければ、私の首を打て、とおっしゃったので、主の池首、打たんことの悲しさに、涙をハラハラと流いて、トナウは主人の生きたままの首を打つことの悲しさに、涙をハラハラと流して。トナウのセリフです。捕まっつとも覚えそうらわず、どうにもいたしかねます。ご自害そうらいて、その後こそ賜りそうらあめ、と申しければ、ご自害いただいて、その後に受けたまわりましょう、と申したので。まことにも、とて、西に向かい、交渉に十年唱え、頼政は本当にその通りだと西に向かって声を高らかに念仏を十度唱えて、最後の言葉ぞ哀れなる。その最後の言葉はしみじみと悲しいものだった。頼政の和歌です。埋もれ木の花咲くこともなかりしに、実のなる果てぞ悲しかりける。こんな意味です。埋もれ木に花の咲くことがなかったのと同じように、我が身の慣れ果てた様も悲しいことだ。さあ、平家の栄華に埋もれて、平家打倒という花を咲かせることもなく、生涯を終えることとなった切なさが伝わってきます。これを最後の言葉にて、これを辞世の歌として、太刀の先を腹に突き立て、うつぶさまに貫かってぞ、失せられける。太刀の先を腹に突き立てて、うつぶせに貫かれて、亡くなってしまった。さて、この後、頼政の首は、都内が取って、敵に発見されて晒し物にされないように、宇治川の底に沈められてしまいました。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。三味入道七十に余って戦して、ゆんでの膝口をいさせ痛でなれば、心静かに自害せんとて、平等院の門の内へ引き退いて、 敵襲いかかりければ、次男現大夫の方眼兼綱、金地の錦のひたたれに、唐綾脅しの鎧着て、白足げなる馬に乗り、父を伸ばさんと、返し合わせ、返し合わせ、布石戦おう。上総太郎方眼が行けるやに、兼綱、内兜をいさせてひるむところに、上総の神がわらわ、次郎丸というしたたか者、押し並べてひっくんで、堂々打つ。源の大夫の方眼は、内兜も痛手なれども、聞こえる王子からなりければ、わらわを取って、押さえて首をかき、立ち上がらんとするところに、平家のつわものども、十四五騎、ひしひしと押し重なって、ついに兼綱をば、うってんげり。伊豆の神中綱も、板であまた追い、平等院の釣り殿にて自害す。その首をば、下神戸の藤三郎の清近取って、大床の下へと投げ入れける。六条の蔵戸中家、その子、蔵戸の中光も、散々に戦い、分取りあまたして、ついに討ち死にしてんげり。この中家と申すは、小立脇の戦場義方が着手なり、みなしごにてありしを、三味入と、幼児にして、不憫にしたまいしが、日頃のちぎりを変ぜず、一緒にて死に行けるこそ無残なれ。三味入道は、渡辺の長術と名うを召して、我が首打て、とのたまいければ、主の池首、打たんことの悲しさに、涙をはらはらと流いて、つかまっつとも、覚えそうらわず、ご自害そうらいて、その後こそ、賜りそうらあめ、と申しければ、まことにも、とて、西に向かい、交渉に十年となえ、最後の言葉ぞ、哀れなる。埋もれ木の花咲くこともなかりしに、実のなる果てぞ、悲しかりける。これを最後の言葉にて、太刀の先を腹に突き立て、うつぶさまに貫かってぞ、うせられける。本日の授業はここまでになります。